鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます、はい、今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです、
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします、
は
い、
斉藤さんです。さあ、それではまずはオープニングになりますが、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、以前にもですね、はい、ちょっと釧路湿原の6号30周年ですよということで、簡単にちょっと歴史を振り返ったんですけども、はい、いよいよですね、4月27日から運行になりまして、うん、JR 北海道釧路社ではですね、この30周年に合わせていろんな取り組みをしますので、はい、まあ、ちょっとその一端をご紹介したいと思うんですね、はい、でその初日4月27日ですね、大体10時40分頃から、釧路駅の3番ホームで出発式を行います。でこれはご当地キャラクターとですね、それから北海道釧路蝦夷太鼓保存会の、皆様が太鼓演奏とかですね、はい、テープカットとかですね、あとマーメイド釧路という釧路を PR する女性が、出発合図するとかですね、いろいろありますので、ぜひこの4月27日初日ですね、乗っていただきたいと思います。これは釧路から東路の間、これを往復をいたします。それから第2弾がですね、今度5月25、26日はですね、通常は東路駅までなんですけども、この日は川湯温泉まで、延長いたします、
はい、
そして途中でですね、標茶駅とそれから川湯温泉駅で、ノベリティをなんかこう配布したりとかですね、いろんなこう各町々でお出迎えがありますので、こちらもぜひ、ご利用していただきたいというふうに思います。で、その他ですね、まず6月24日、釧路湿原の6号がこれ誕生した日なんですね。平成元年、はい、1989年ですか、はい、6月24日の6号が走り出したんですけども、この日JR のオリジナルグッズを配布をいたします。それから6月30、7月30、8月30、要はですね、30周年ということで、各30日ですね、これ釧路町、鶴居村、標茶町、釧路市がですね、それぞれ手分けをして、お出迎えを見送りをいたしますと。それからとですね、オリジナルの乗車証明書なんかもプレゼントされるんですが、ちょっとここでですね、実はこの30周年に合わせて、釧路駅にですね、この歴史6号の歴史ですとか沿線ガイドパネルをですね、釧路駅前にこれ設置します。
すごい。
でこれはですね、我が釧路臨港鉄道の会も協力しておりますので、は
い、
ぜひともですね、これちょっと多分この出発するまでにはなんとか間に合うんじゃないかなと思いますけども、ぜひご覧をいただきたいと思います。まあ今回の、今シーズンの釧路湿原の6号は大変、いろいろと盛りたくさんでございますので、はい、ぜひ利用していただきたいと思います。はい、
はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは、
はい、
星さん、こちら、はい、帯広の KY さんからですね、
おお、
はい、メッセージが届いておりますので、
はい、ありがとうございます、
はい、ます、星さん、斉藤さん、鈴木さん、こんにちは、
はい、
帯広の KY です。先日の遠征レポートを、はい、自分の書き置きとしての意味も含め、はい、メッセージさせていただきます。
ありがとうございます。
2月は、はい、2度遠征へ行ってまいりました。
お、
第1弾は三重、はいはい、和歌山、はい、奈良の県境である熊野にあるバッテリーロコに引かれるトロッコの乗車と、
はいはい、
岐阜と三重の頭文字を冠した三義鉄道の乗車、
はいはいはい、
貨物列車の見学です。
渋いとこ行きましたね。
三重県熊野市紀和町にはすでに閉山しておりますが、鉱山があり、はい、当時は栄えておりました。この鉱山で使用されていた軌道と車両を使用したものを現地の温泉を結ぶ観光トロッコとして乗車することができます。イルカ温泉という温泉宿から湯の口温泉という温泉までのおよそ1キロの区間を、
はい、
機 間610ミリの緑色のバッテリーロコ、はい、当時は河川修電の機関車が走っていました、うんうん、バッテリーロコに惹かれて当時も使用されていた小さな神社に揺られ、はい、10分ほどの時間ですが乗ってまいりました、はい、思ったよりも揺れが強く、はい、音も相当なものでしたが、はい、当時から使用されていた長いトンネルをくぐって走る刺激的な時間でした、はい、折り返しでは運転手の方が一人で気回ししています、はい、さらにこの方が切符の販売から改札までの全てを一人で、はい、頭が下がりました、はい、写真を添付させていただきますので少しでもご想像の助けになればと思います、はい、次回は三義鉄道についてレポートさせていただきます、はい、3月もなんだかんだいろいろ行ってきましたのでまた連投になりますが、はい、報告させていただく予定です、はい、季節の変わり目皆様お体にお気をつけください、はい、帯広の KY さんでした、
はいはい、ありがとうございます。610ミリですからね、うんうん、普通の、簡易軌道とかですね762ミリよりまだ狭いという、あ、これは非常に珍しい、鉄道で、まあ、バッテリーロコっていうことなんですけども、今 の釧路コールマインのですね、はい、構内電車っていうんですかね、あれも昔は架線があったんですけど今バッテリーロコっていう充電式のものに変わって、まあ、多分それと同じような感じだと思うんですが、まあ本当にこう渋いところ行ったなっていう感じですので来週、はい、三義鉄道ですが次回はレポートお待ちしております。
はい、はい、ありがとうございます。さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今日はですね4月6日に石炭列車のさよならセレモニーを行いまして、はい、それをですね録音して、参りました。本当にもう斉藤さんの協力でですね、うまい感じでこう録音できましたのでその録音を交えながらですね最終日の様子なんかをちょっとお知らせをしていきたいと思うんですね、はい、で、まあ、ざっと事情を申しますとですね太平洋石炭販売輸送臨港線っていうのが、はい、当地このコーチャンフォー釧路店のすぐ裏側にある春鳥駅から、はい、シリトの、まあ、港チョタンバですね、まあ、ここまでの4キロの間を、まあ、石炭を運ぶ列車がこうずっと運行してたんですけども、まあ石炭の輸送がと言いますか石炭の産出量がですね、まあ、少しずつこう少なくなりまして、はい、もう列車でもう運ばないでもうトラックにしますよということでしたので、今年の3月31日をもって、石炭列車は残念ながらおしまいということになりました、はい、でその3月30日ですね、で土曜日でこれがまあ実質的には最後の、はい、石炭を積んだ最終列車ということになりまして、私もちょっと見送りに行ってまいりまして、まあ、多くの鉄道ファンの方ですか市民の方も来てですね、思いっきりをしたんですけれども、これが、まあ、3月30日が石炭を積んだ最後の列車と、はい、それで、それだけではなくて、やっぱりこうちゃんとした形で釧路市民の皆さんに、うん、もう最後ですよということを、まあ、アピールっていうわけじゃないんですけども、まあ、一つの区切りとしてですね、うん、まあ、セレモニーをやりたいなと思って太平洋石炭販売輸送さんに、いろいろちょっとご相談したんですけども、はい、まあ、本当に私たちの願いをですね実現をして、いただきまして、はい、それでさよならセレモニーをやることになりました。で内容的にはですねまあ一週間ほど、列車走らないもんですから、はい、3月30日からですね、一、うん、週間空くもんですから、まず、踏切とかがですね、ちゃんと動作するかどうかということを、はい、調査をする名目で、9時出発でですね、一、はい、回保安列車と称する、はい、荷物は積んでないんですけども、はい、普通の一般的な編成で一往復をしていただきまして、で帰ってからはですね機関室の中というか運転室ですね、はい、この中の公開を行いまして、まあ、限定15組だったんですけども、はい、まあ、皆さん喜んでいただいて、はい、なんかこう狭いなとかですね、それからもうなんかやっぱりもうファンの方たちは、まあ、これもまあ最後だということもありですね、まあ、皆さんのこと感慨深げにこう見ていらっしゃったんですね。 で、なんといってもですね、今回じゃあ、11時からまあセレモニーをやったんですけども、はい、その後ですね、最終列車を11時半出発ということで、はい、やったんですけども、釧路太平洋太鼓保存会の皆さんの、はい、太鼓に、送られていったんですけども、なんとですね、この石炭列車ってこう4台の機関車が全部まあ、あるんですね。で、普段はこのうちの2台を前と後ろにつけてこう運転するんですけども、はい、まあ、今回はですね、まあ、さよならもう最後だということで、4台すべてを1つの列車につけたんですね、はい、で、シリトに向かう方向にはまあ1台と、それから後ろの方に、僕らこう凸型っていうちょっとこうデコボコした、はい、ディーゼル機関車、これ3台全部くっつけまして、で、ヘッドマークもですね、私たちの方でちょっと考えさせていただいて、で、前と後ろにヘッドマークもつけてですね、一往復して、いただきました。まあ、最初で最後のこんな3台もつけるっていうか、まあ、4台全部つけるっていうのは、うん、多分初めてだと思うんですよね。で、今までは、1台、なんか検査終わった後に、はい、試験走行するために、通常のこの2台の機関車の他に1台くっつけるっていうのは、うん、要するに3台の時はあったんですけど、はい、まあ、4台は初めてで、これも初めてだったので、ですね、まあ、ハルトリー駅の方というか太平洋石炭販売輸送の方々も、まあ、一体どうなるのかなというちょっと不安なところもあったんですけども、まあ、無事、終わりましたんですね。まあ、最後にですね、ちょっと横断幕もちょっと用意させていただき、最後、まあ、見送ることができましたし、事故もなくですね、天気も、はい、まあ、それなりに良くて無事終わりまして、本当にホッとしたとこです、ね、では早速ですけれども、そのセレモニーの音をですねちょっと聞いていただきたいんですけども、はいはい、最初はですね、まあ、全てのまあ、準備が整ってですね、機関車を全部4台くっつけて、それで一度ですね、先端場の方に下がるって言いますか、移動をするんですね、列車が、はい、その音をちょっと聞いていただきたいというふうに思います。はい、このようにですね、ちょっと迫力ある、はい、その車両の音とですね、はい、まあ、あと、警報器もまあ鳴ってるということで、はい、まあ、こういうことが届けられたんですけども、で、出発の準備がまあ整ってですね、はい、で今度11時からセレモニーを行いまして、はい、これがなんとですね、斉藤さんに司会をお願いしたという
恥ずかしながら、
もうほとんど身内で全部やってしまったという、でなおかつ、不詳私もですねちょっと挨拶をさせていただき、はい、でその後ですね、太平洋石炭販売輸送の佐々木社長様に、ご挨拶をいただいてですね、でその後今回やっぱりハルトリー駅の皆さんに大変お世話に、ずっとなりましたので、はい、心ばかりのですね、まあ、ご家族の方から、ハルトリー駅の皆さんに、花束を、贈呈をいたしました。まあ、その辺の流れをですね、ちょっと聞いていただきたいと思います。
続きまして運航会社を代表いたしまして太平洋石炭販売輸送代表取締役社長佐々木勉様よりご挨拶をご頂戴します。佐々木様よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました太平洋石炭販売輸送株式会社社長の佐々木でございます。本日は釧路臨港鉄道の会の主催によります石炭列車さよならセレモニーが盛会に開催されましたこと、心よりお喜び申し上げます。また釧路日頃より釧路臨港鉄道の会の皆様には弊社事業運営にご理解とご協力を賜っておりますこと、さらには本日臨港線の最後を飾るセレモニーを企画開催していただきましたことに重ねて感謝を申し上げます。さて弊社臨港線はただいま星会長からお話がありました通り1925年から94年間にわたり石炭輸送を中心に運行してまいりましたが、去る3月31日をもちまして石炭の荷主であります釧路コールマイン株式会社との石炭輸送の委託契約が終了となりました。弊社臨港線は石炭専用鉄道でございますので、積み荷である石炭がなくなれば残念ながら廃止ということになります。これまで鉄道事業運営に釧路市民の皆さんには長い間にわたり前身であります釧路臨港鉄道の時代より大変お世話になり、また石炭列車を温かく見守っていただきましたことに心から感謝を申し上げます。そして最後にこのような、花道を、作っていただきましたこと重ねて感謝申し上げまして、甚だ簡単措置ではございますが開催にあたりましてのお礼のご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。
それでは本日のさよなら運行に携わる皆様へ、花束を贈呈いたします。それでは、運転士、車掌の皆様どうぞ前へお進みくださいませ。それではよろしいでしょうか。
はい、
はい、お待たせしました。それではどうぞお渡しください。
はい、すべて、セレモニーがですね、まあ、終わりましてですね、
はい、そう
ですね、いよいよ、11時30分に、はい、まあ、出発をするという予定でした。それで、私もですね、ずっと時計を見ながらですね、
はい、
秒単位で、ちゃんと11時半、丸々にこう出発させようと思って、ずっと見ておったんですけども、はい、まあ、最初の前にですね、今回非常にいい演奏をしていただきました、はい、釧路太平洋太鼓保存会の皆さん、
はい、
この釧路太平洋太鼓保存会の皆さんっていうのは、まあ、元々は、太平洋炭鉱の、皆さんでこう、組織されて、まあ、今は釧路コールマインの方とかですね、それからまあ一般の方いらっしゃるんですけど、はい、もう石炭産業にとってはなくてはならない、はい、対抗ですので、まあ、急遽来ていただいたんですが、本当に皆さん心よくですね、急遽だったにもかかわらず来ていただいたんですが、はい、まあ、その演奏とですね、その演奏の途中で、
はい、
列車がいよいよ最後出発するということで、その音源をですね、ちょっと聞いていただきたいというふうに思います。 というわけですね、はい、これで無事すべて、まあ、終わりました。で、まあ、今後ですね、はい、この列車を、まあ、残してほしいとかですね、なんか活用できないかっていうお話も随分、まあ、受けているんですけども、まあ、今のところですね、もう全く今のところは白紙の状態ですが、まあ、何らかの形でですね、はい、保存ができないものかですね、今ちょっと盛んにこう研究をしておりますので、はい、また何か動きがありましたら報告をさせていただきたいと、思いますので、ご期待していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りしました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。